いたします。愛する天の父なる神様、今日もあなたの豊かな恵みの中で、あなたに思いを寄せ、あなたを礼拝できるひとときを与えてくださり感謝いたします。とかく私たちは日々の生活の中で自己中心になってしまいがちであります。主をどうぞお許しください。このようにあなたに心を向けて、あなたの御言葉から私たちは学び、またあなたによって養われ、そしてあなたの御心にかなった歩みをすることを願います。主よどうぞ今日もあなたの御言葉を通して私たち一人一人を整えてくださり、今週一週間の歩みを強めてくださいますように、また今日ここに集うことのできなかったお一人お一人も、主よどうぞあなたの御心に留めてくださって、今いらっしゃるところであなたが支え励まし祝福してくださいますように、これからのひとときをすべてあなたの御手にお委ねし、愛するイエス様の御名を通して感謝してお祈りをいたします。アーメン。今日はマタイの福音書5章の5節になります。三条の説教の冒頭でイエス様がお語りになった幸いな人に関する教えも今日で3つ目に入ります。1つ目は心の貧しいもの、そして2つ目は悲しむもの、そして今日は柔和なものについて、柔和なものは幸いです、その人は地を相続するからです。今日はこの御言葉に心を向けてまいりたいと思います。前回悲しむ者の幸いについて皆さんと分かち合いましたけれども、主にね3つのポイントをお話ししましたが、特に一番最後のポイントで、悲しみを通して主の慰めを私たちが経験していくとき、体験していくときに、私たちは最終的にその過程の中でキリストの似姿へと成長させていただく、そのような幸いに預かることができるのだということを分かち合い、また私たちは御言葉から学びました。今日の御言葉にある柔和なものというのは、まさにそのような人たち、神様の恵みによってでキリストの似姿へと変えられていく、そういう人たちのことだということができると思います。イエス様は柔和なお方でした。イエス様は誰よりも柔和なお方でした。自分で言ってますよね、疲れた者、重荷を負った者は私のところに来なさい、私は心優しくへり下っているから、私の荷は負いやすい、もし私あるいは皆さんが、私は柔和なものだから私のところに来なさいと言ったら、まず顰蹙を買いますよね。でもイエス様だから許される言葉ですよね。イエス様だから私は心を優しくへり下っているということが嫌味にならない、あ、アーメン、まさにその通りだなという言葉になるわけですけれども、まさにイエス様ご自身で言われたように、誰よりも柔和な方でありました。今日はこのイエス様に神様が私たちに求めておられる柔和さとは何かということを学んでいきたいと思います。まずはじめに、柔和な人と聞いてですね、皆さんはどんな人を想像するでしょうか。あの人柔和な人、あまり普段柔和って言葉は私たち使わないですけれどもね、柔和な人、物腰が柔らかい、優しい人とか、あるいはへり下って、謙遜な人、争い事や揉め事を好まない、穏やかな、そういう人、日本では最近煽り運転っていうのがね、問題になってニュースで時々、出ますよね。皆さん煽り運転する方ですか。車に乗ると性格が変わっちゃう。普段穏やかなのにキーを入れて、ね、エンジンかけた途端もう性格が豹変しちゃって、もう何トロトロ走ってんだなんて言ってね、追いかけ回したり皆さんはしてないと思いますけれども、そういう煽り運転をしてしまうような、そういう人とは全く正反対の人ですよね、柔和な人というのは。そういうイメージを抱く方が多いと思うんです。優しい、穏やか、 けれどもそれは別の見方をしたときに、ある意味理不尽な仕打ちに対して反論しない、反論できない、反撃できない、ある意味弱さとして認識されてしまうこともあるかもしれません。実際イエス様が不当な裁判において沈黙をされましたよね。イエス様あることないことを言われてるのに、イエス様はそれは違うって言わないで、ただ黙して黙って沈黙をされましたよね。まあ、その結果というか結果的にイエス様はその後十字架につけられることになってしまいました。それを見た、まあ、全員ではないにしても多くの人たちはそれをイエス様の弱さあるいは敗北というふうに認識をして失望した。そしてあれだけホサナと言ってイエス様を迎えたにもかかわらず、わずか1週間後に十字架につけろと叫ぶ側に大勢の人が回ってしまった。もちろん全員ではないでしょうけれども、でも多くの人がそのイエス様の沈黙、イエス様のただなされるままに引きずられていく姿に失望したことは間違いないと思うんですね。そこで態度を変えた、この人は頼りにならないと思った人たちもいたかもしれません。柔和であるということは、あえてこの世的な言い方をすれば損をする生き方だと思います。損をする生き方、例えばもし誰かがあなたについて真実ではない悪口悪評を吹聴している、いろんな人に言いふらしているということを知ったら、どこかで皆さんがそれを知ったら、皆さんだったらどうするでしょうか。さらにそればかりではなくて、その悪口を言っている人が実は裏でもっともっと悪いこと、もっともっと不正なことを実はしているんだっていうことを、何かのきっかけでもし皆さんがそれを知ったとしたら、皆さんはそれを他の人たちに言いふらさずにいられるでしょうか。あるいは例えばあなたの失敗を、あなたが何か失敗をしたときに、それを鬼の首を取ったかのように激しく責めた、怒った、糾弾した、その人があなたの目の前で全く同じ失敗をしてしまったときに、あなたはその人を責めずにいられるでしょうか。私にあの時あれだけ言ったんだから、ここぞとばかりにね、言い返したくなる、それが私たちの本音ではないかなと思うんですね。とっても気分がいい時とか、人生がうまくいっている時とか、ものすごくこう人生に余裕がある時は、私たちなんとなく優しくできますよね。人に優しくできます。でも今私が挙げた例みたいに、そういった、状況に置かれた時に、柔和であり続けるっていうことは本当に難しいことだと思うんですね。自分の悪口を言ってた人がもっと悪いことをしてた、あるいは自分を責めた人が同じ失敗をした、それでもその人に対して柔和でいられるかって言われたら、それは大きな葛藤が私たちあるんじゃないでしょうか。仏の顔も三度待てっていう言葉がありますよね。仏教の言葉ですけれども、あの仏様でも3回まで、まして、私たちがですね、自分の努力や忍耐力や、あるいは我慢力っていうんですか、我慢によって柔和であり続けることにはそもそも限界があると思います。それは聖書を読んだすぐ後はちょっと柔和になろうなんて思って、最初の1回2回ぐらいはね、優しく気にしないよなんて言っていても、だんだんだんだん蓄積されてくると、どっかで私たちやっぱ爆発してしまう。柔和であり続ける本当難しいことだと思うんです。不可能だと思うんです、私たちには。けれども聖書が私たちに教えている柔和、イエス様が私たちに求めておられる柔和というのは、そもそもそういった私たちの人間的な忍耐力や我慢力に期待した依存した柔和ではないということ、今日皆さんと分かち合いたいと思うんですね。イエス様ご自身が持っておられた柔和さ、 そして神様が私たちに求めておられる、願っておられる柔和さ、これを一言で表現するならば、それは神の救いを信じて待ち望む力だと思います。神の救いを信じて待ち望む力ということができると思うんですね。あるいは神様に委ねる信仰というふうに言い換えてもいいかもしれません。一箇所聖書を開きたいと思います。パワーポイントに一応入れてあるんですけれども、 Sorry, listen, can you, next one? 一箇所聖書箇所を読みたいと思います。箴言の20章22節の御言葉です。悪に報いてやろうと言ってはならない。主を待ち望め、主があなたを救われる。今日プレイズチームが賛美してくださった曲の中にも、僕がこれお願いしたわけじゃないんですけれども、聖霊に導かれてね、選んでくださった賛美の中にも、主を待ち望むっていうね、賛美がありましたよね。悪に報いてやろうと言ってはならない。主を待ち望め、主があなたを救われる。神様が私たちに求めておられる柔和さというのは、それは単に私たちのこの小さな忍耐力、我慢力に期待した、依存した、そういったものではなくて、私たちが主に心を向けること、主のその救いを固く信じて待ち望むところに、神様の恵みによって添えられる、もたらされる、そういう柔和さのことであるということです。さらに、もう一つそれに付け加えて今日分かち合うことができるとすれば、その柔和さというのは単に悪に対して、無抵抗であるという消極的なものではないということ。神の愛に生きる、それは積極的な柔和さでもあるということを私たちはもう一つ今日覚えたいと思います。少し長いですけれども、もう一箇所聖書箇所を読ませていただきたいと思います。ローマ書の12章の19節から21節です。愛する人たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに任せなさい。それはこう書いてあるからです。復讐は私のすることである。私が報いをすると主は言われる。もしあなたの敵が飢えたなら彼に食べさせなさい。乾いたなら飲ませなさい。そうすることによってあなたは彼の頭に燃える炭火を積むことになるのです。悪に負けてはいけません。かえって善を持って悪に打ち勝ちなさい。善を持って悪に打ち勝つ、これはイエス様の生き方そのものですよね。イエス様の十字架そのものですよね。善をもって悪に打ち勝つ、自分の命を奪おうとする者、自分を恥ずかしめ、自分を十字架の上で処刑しようとする者のためにイエス様は死なれました。でもそれは彼らのそのような罪が許されるためであった。まさに悪に対して善をもって打ち勝った、イエス様の生き方そのものを表す言葉だと思います。そしてそれは同時に神様が私たち一人一人に願っておられる柔和さであり、生き方だと思いますね。そして繰り返しになりますけれども、大事なことなので繰り返しになりますが、それは私たちが生まれ持った気質や性格、生まれながら穏やかな人いますもんね、生まれながら短気な人、でもそういう生まれながらの気質や性格、あるいは人間的な努力や忍耐力によって実現実行できるものではないということ、むしろそうできない自分を認めた時に、自分を神様に明け渡していった時に、まさに自分の霊的な貧しさに気づいていった時に、その中で悲しみを覚えていった時に、それを慰めてくださる方として神様を知っていくときに、そこに神の救いを求め待ち望んでいくものに、神様が与えてくださる希望、その希望によって初めて実現していくことができる、実行していくことが可能となっていく恵みであるということを私たちは覚えたいと思います。最後にもう一つだけ、 柔和なものが幸いである、その理由、そこに約束された祝福についてお話をして終わりたいと思います。イエス様は今日の聖書箇所で、柔和なものは幸いである、それは彼らが地を相続するからだというふうに後半のところでお語りになりました。約束をされました。地を相続するというのはどういうことでしょうか。地を相続するという言葉を文字通りに受け取れば、それは、地を相続するということですよね。土地が与えられるという、そういう意味ですけれども、これは、柔和な人には神様がご褒美として、広い土地を与えてくれるね。相田さんちのエカレージみたいなね、大きいところ、天国にいたら柔和な人に与えてくれる、あるいは、東京の一等地みたいなね、この坪単価がものすごい高い、そういう高いところをね、神様が与えてくれるみたいなね。もちろんそういう意味じゃないですよね。地を相続するというのは、地を相続するという言葉をヘブライ的というんでしょうか、聖書的に、な視点から解釈するとですね、その意味するところは、第一に勝利を実は表すんです。聖書で地を相続する、特に旧約聖書ですけども、地を相続するという言葉が使われるときに、それは第一義的に勝利することを意味する言葉であるということ。さらに新約聖書、私たちは新約聖書を知っていますから、その新約聖書においては、やがて再臨するイエス様と共にこの地を相続する、ちょっと聖書的な難しい言葉を使うと千年王国という言葉がありますけれども、イエス様が再臨されるときに、私たちもイエス様と共にこの地を治める側になる、イエス様と共にこの地を相続し、地を治める側に立つ、イエス様の側に立つ、神の国、神様の側に立つ、それはすなわち勝利する側に立つということですよね。私たちには勝利が約束されている、与えられている、それがこの地を相続するという言葉に込められたもう一つの意味なんですね。柔和な人、神の救いを信じて待ち望み続ける人は、一面においては、あるいは一時的には、十字架の上のイエス様のように戦わずして負けを認めた敗北者のように、この世の人の目には映るかもしれません。あえて損をする方を選んで生きているようなね、そんな生き方に、クリスチャンの生き方っていうのは、この世的な価値観で見たときに映ることがあるかもしれません。どうしてあの人こういうふうにすればもっと、ね、成功できるのに、なんであんな損する方を選ぶんだろうなんて思われるような、そういう生き方になってしまうことがあるかもしれません。けれどもイエス様が3日目にその死を打ち破って復活をされたように、またやがて再臨されるように、最終的には永遠の勝利をもって私たちは報われることになる、それが神様の永遠に変わることのない約束であり、柔和なものは幸いである、その人たちは地を相続するからであると言われた今日のイエス様の御言葉の私たちへのメッセージではないでしょうか。神様の知恵、方法というのは、私たちの考えうるこの領域をはるかに超えたところになりますよね。で、それは時として、神様の知恵とか方法というのは、時に私たちの目から見ると、その時はもどかしく思えてしまう時というのがあります。そして私たちはついついもどかしいので、ついつい自分の知恵や自分の力や解決策、また自分の良しとする、そういう方法によって、目の前の問題を解決しようとしたり、あるいは、勝利を得ようというんですかね、勝とうとしたり、してしまいますよね。けれどもそうすることによって、私たちはいつの間にか柔和であるということを忘れてしまう、柔和さを 失ってしまう。神様が与えてくださる柔和さに背を向けた生き方をしてしまう。そして気がつけばいつの間にか復讐心とか憎しみとか、あるいは怒りとか、そういったものに人生を支配されてしまう。そういったものに、そういったものが原動力になって、そういったものが理由になって、その日生きるいろいろなことになっていってしまう。でもそれは神様を悲しませることですよね。神様が一番悲しまれることであると同時に、それはいずれ取り返しのつかない災いを私たち自身の身に招くことになっていってしまう。私たちがいつまでも怒りを持ち続け、いつまでも憎しみを持ち続け、いつまでも復讐心を持ってそれに支配されて生き続けていくことを神様はどうしてダメだと言われるのか。それは結局のところ、それが私たちを滅ぼしていく、私たちに大きな災いをやがてもたらしてしまうものになる。神様の願いは私たちが救われることです。私たちが自分の憎しみに飲み込まれて滅んでいくことではない。だから神様は私たちに柔和さを求めますし、柔和になることができるように私たちに希望を日々与えてくださっているんだろうと思います。たとえ今どんな状況に置かれていようとも、主の救いを信じて待ち望むものを神様は決してお忘れにはなりません。必ず永遠の勝利と命をもって私たちを祝福してくださいます。柔和なものは幸いです。その人は地を相続するから、その人には必ず勝利が与えられる。神様が勝利をもって報いてくださる、今週も主を待ち望む、心をいただいて、柔和に歩ませていただくものでありたいと思います。私もいつもいつも柔和なわけでは、ありません、イラッとしてしまうこと、その苛立ちに任せてついつい、そういった言葉を発してしまったり、それを態度に出してしまう弱さを持ったものです、けれども立ち止まって今日の神様の御言葉をもう一度かみしめて、何度でも私たちは立ち返って柔和さを備えたものとして歩ませていただくものでありたいと思います。一言感謝のお祈りをして閉じたいと思います。愛する天の父なる神様、私たちはあなたが求める柔和さとはなんとほど遠い存在でありましょうか。自分の置かれた状況によっては、そのストレスやその苛立ちによって、優しくない柔和ではない言葉を私たちは使ってしまったり、またそれを態度に出してしまったり、本当に私たちは小さなものであります。本当に霊の貧しいもの、本当に悲しみを知るべきものであります。主よ、どうぞ私たちを憐れんでください。そのあなたの憐れみによって、あなたの救いによって、私たちは希望をいただき、あなたをただ信じ待ち望む、そのところに私たちに柔和さが備えられることを信じます。主よ、どうぞこの欠けたるものを憐れんでください。この欠けたるものにあなたの柔和さを備えてくださいますように、あなたが私たちに対していつも柔和であられたように、私たちもあなたのように歩むことができますように、主よ、どうぞ私たちにあなたの愛を、あなたの御霊を通して豊かに教えてくださいますように。どうぞここに座れたお一人お一人をあなたの御手をもって祝福し、お守りくださいますように。すべてを感謝します。御手に委ね、愛するイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。